恵みをいただく御言葉は申命記の7章12節から16節までです。申命記7章12節から16節それゆえ、もしあなた方がこれらの定めを聞いてこれを守り行うならば、あなたの神主はあなたの先祖たちに誓われた恵みの契約をあなたのために守り、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やし、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われた地で、主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しい葡萄酒、油、またあなたの群れのうちの子牛、群れのうちの雌羊をも祝福される。あなたはすべての国々の民の中で最も祝福されたものとなる。あなたのうちには子のない男、子のない女はいないであろう。あなたの家畜も同様である。主はすべての病気をあなたのから取り除き、あなたの知っているあのエジプトの悪疫はこれを一つもあなたにもたらさず、あなたを憎むすべての者にこれを下す。あなたはあなたの神主があなたに与えるすべての国々の民を滅ぼし尽くす。彼らを憐れんではならない。また彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたへの罠となるからだ。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、今日この祝福の法則を学ぶことができますように。どうすれば祝福されるのか、どうすればあなたに愛される民となるのか、どうすれば祝福の逆、災いを受けるのか、どうすれば呪われるのか、あなたの法則、主よ、これにしっかりとタッチ、そして幸いと祝福の法則に乗っかって、あなたから愛され、幸いと祝福の人生を歩むことができますように、主よ、今日あなたが私たちを教え、諭し、導いてください。この語るしもべの唇を清め、これからあなたの命を届けるにふさわしく整えてください。届けられる一人一人のその戸口、すなわち耳をあなたが今清めて、存分に余すところなく命を受け止める一人一人でありますように。これからの被災を主イエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りをします。アーメン。今日、昨日ですね、この箇所を語り尽くせなかったんですけども、昨日の続きで、すべて主の命じられた通りにこの、契約を、この主の命令、主の御言葉を守り行うならば、どういうことがイスラエルのために起こるかということが、簡単に記されております。それはすなわち祝福です。主の命令を守り行うならば、私はこれこれのことを行う、その祝福の約束は、申命記の28章の方に詳しいんですけども、ここでは、非常に簡単にダイジェストに、記されております。またレビ記の方にもですね、守りを行うならばこれこれの祝福があるということを学びました。でレビ記の方を見ますと、申命記の28章もそうなんですけども、祝福の約束よりも、もし守りを行わないならば、これこれの災いが起こる ということがかなり詳しくですね、より締め押さえて、これこれの呪いが望むということがたくさん記されております。ちょっと以前学んだレビ記の26章を開きたいんですけれども、レビ記の26章の3節からのところですね。レビ記26章3節から、もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それらを行うなら、私はその季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び、あなた方の麦打ちはブドウの取り入れ時まで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかにあなた方の地に住む。私はまたその地に平和を与える。あなた方は誰にも悩まされずに寝る。私はまた悪い獣をその国から除く。剣があなた方の国を通り過ぎることはない。あなた方は敵を追いかけ、彼らはあなた方の前に剣によって倒れる。あなた方の5人は100人を追いかけ、あなた方の100人は万人を追いかけ、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる。私はあなた方を顧み、多くの子供を与え、あなた方を増やし、あなた方との私の契約を確かなものにする。あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを運び出す。アメン。ずっとですね、この祝福の約束が続くんですけども、ここに記されている通り、まず主は豊かな実りを与えるために雨を降らせてくださいます。そしてここの、に記されているどれほどの収穫が得られるか、これ本当に驚くべき、量で、麦打ちはブドウの取り入れまで続く、麦打ちは春に行われ、小麦と大麦は春に収穫し、そしてそれ、麦打ちをして、で脱穀をするんですけど、それがですね、ブドウの取り入れ、つまり秋までずっと続いて、でしかも、ブドウの取り入れ時には種まきの時までそのブドウの取り入れが続く。ですからずっと取り入れが続くようですね。そしてまた、十節見ますと、長く蓄えられた古いものを、食べて、そして古いものがまだ蔵に残っている間に新しいものの取り入れが始まりますので、ですから蔵はですね、決して尽きることがない。ですから古いものを、その蔵から、捨てるまで、食料がずっと、ですから蔵から尽きることがないわけですね。それほど、産物は祝福されます。また、始め記の方にも書いてありました通り、私はあなたを増やす、子供たちを増やす、男のうちにも女のうちにも、子供がない男、子供のない女はいない、家畜もそうだ、そういうふうに言われている。このように命の増え広がりの祝福があります。大地の実りの祝福ばかりでなく命の実りがある。でしかも、平和であり、そこに悪い獣もおらず、また敵の剣がその国の中に及ぶこともない。また敵に対する勝利も約束されています、5人が100人を追いかける。あなた方の100人が万人を追いかけ、そして敵はあなた方の前に倒れる。これほどの祝福が望みます。その条件はこのレビ記においても、また申命記においても同じです。レビ記の26章の3節にその条件が書かれてあります。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、 それを行うなら、これが祝福の条件です。あなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それを行うなら、これらの祝福に預かります。申命記の7章12節の方も、見てみましょうか。これも、その祝福の条件ですけども、申命記の7章12節、それゆえもしあなた方がこれらの定めを聞いて、これを守り行うなら、あなたの神主はあなたの先祖たちに誓われた恵みの契約をあなた方のために守りと、ずっと続きますね。ですから主の御言葉を聞いて守り行うこと、もうこれは本当にくどいほど、私も何度も言ってるんですけども、これこそ幸いと祝福のその条件です、簡単なシンプルですね。意外とこのシンプルなことをなんですけども、でも守り行えない人も実際いるわけですが、しかし私たちが自分の思いとか自分の願うところを下ろして、また自分の唇から出てくるその、言いたいことを、それら全てを下ろして、このことを守り、御言葉を守り行うことをするのであれば、本当に幸いと祝福に入るわけです。13節のところや、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やし、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われた地で、主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しいブドウ酒、油、またあなたの群れのうちの子牛、群れのうちの雌羊をも祝福される。まさしく民数記に書いてある通りの祝福ですね。でも一体何がその最たる祝福かと言いますと、この真っ先に書いてあるあなたを愛しと書いてありません、13節の冒頭に。神様に愛されること、確かに私たちは祝福されることを望みますけれども、私たちが増えていくこと、財産とか子供たちが増えていくことや、また、大地の産物や、実りが増えていくこと、家畜が増えていくこと、そうしたことを、願うんですけど、でもその祝福の最も根源たるは神様に愛されることです。どのような人が神様から愛されるか、ヨハネの福音書の14章を開いてください。どういう人が祝福されるか、どういう人が神様から愛されるか、ヨハネの14章の21節に書いてあります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。アメン。ヨハネの14章21節に書いてある通りに、主から愛される人、主ご自身を、表してくださる、そういう人は主の戒めを保ち、それを守る人って書いてありますね。旧約も新約も同じですね。だから主の御言葉を守り行うこと、それが大事なわけです。主の戒めを保ち、それを守り行う人、それは主を愛する人です。主を愛さない人、主を軽んじる人は、御言葉も軽んじます。でも主の戒めを保って、それを守る人は主を愛する人です。これは何もですね、完璧にもし立法のリストが100あるとしたら、100全部守りきれなくて、99、は守って1だけ守れなかったら、それはそれで主に愛され、主を愛していないかっていうと、そうではないですね。人の心の内に、要するに主を愛することが大事なわけです。主は私たちの成り立ちをご存知です。私たちが主の、 立法を 100% 守り行うことができないことはご存知です。だから主がですね、私たちを愛されて、私たちに御子イエス・キリストを送られて、そして立法を守り行えない私たちのために憐れんで身代わりとなって罪の処罰をされて、そして立法を成就された方主イエス様が私たちのうちに宿られて、それで私たちが立法を成就された方と一体となって、それで主は私たちを救ってくださったわけです。立法の中で最も大事な戒め、ね、立法と預言者はこの一言に集約されていると言われた、イエス様が言われた最も大事な戒めは、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが第一の戒めでしたね。だから主を愛するということ、そのことが最も大事です。もちろん隣人をあなた自身のように愛しなさい、これもそれに続いて重要ですけれども、ですから主を愛するということね、安息日はもう何歩以上歩いちゃいけないとか、ね、羊が、なんか井戸に落ちたら、それを、安息日に救い出すのは正しいか悪いか、そういった議論をすることよりも、むしろ主を愛するということ、それの方が最も大事だ、イエス様は言われましたね。ですから主を愛する人は主から愛されます。主を愛する人は、ね、知性を尽くし、力を尽くして主の戒めを守ろうとします。もちろん 100% 守りきれないかもしれないんですけども、でも主を愛してその戒めを守り行おうというその思い意識があるのであれば、主はその人の愛を汲み取ってその人を愛してくださり、ますます力と知恵とね、栄光を与えて、その戒めをもっとより純粋に守り行えるように、ね、作り変えてくださいます。だから主を愛すること、それこそ皆さんにとって最も大事なことです。主を愛する人は主から愛されて、主からさらに祝福をいただいて、ますますね、産んで増えて満ちて、また作物も祝福されるようになります。主から、愛され祝福される人は、本当に産物もまた子供たちも命も祝福され、敵に対する勝利も与えられます。敵に対してはどのようなことをされるか、申命記の7章の方では15節と16節に書いてあります。主はすべての病気をあなたから取り除き、あなたの知っているあのエジプトの悪疫はこれを一つもあなたにもたらさず、あなたを憎むすべてのものにこれを下す、ね、主はまず病気を取り除かれます。エジプトに対する悪疫、エジプトには10の災いが下りましたね。イナゴとか、水が血に変わるとか、ブヨとかアブとか、ね、腫れ物の災いもありましたね。そのような災い、ね、まあ、シラミに噛まれるものもありましたね。英語の聖書ではライス、まあ、シラミですね、シラミに噛まれたり、まあ、そうした災い、それらの災いは、誰にやられるか、これよく見ますとね、エジプトの悪疫はこれらの、これを一つもあなたにもたらさず、あなたを憎むすべてのものにこれを下すって書いてありますね。ですから皆さんが主を愛しているのであれば、主はこのエジプトの悪疫、イナゴとか、ヒョウとか、シラミとか、そういったものは主を愛する人には下されない。むしろ主を愛する人を憎む人に、ね、下される、まあ、ある、女性の職場のところで、南京虫が発生しましたね。でもその南京虫、その女性は本当に主を愛する人で、で 四六時中その、まあ、泣き虫のいるところで立ち働いているんですけども、でもその泣き虫は彼女に一切触れなかったですね。ところが、その、彼女に、を、まあ、軽んじて彼女をよくなく扱う人が、そこに滅多に入らないんですけど、でもたった一回入ったその時に噛まれて、ね、それでなんかまたその彼女に対してあなたは虫も食わないとか、なんかそんなまた憎まれるようなことを言って、まあ、そういったこともありましたけども、主はですね、主を愛する人にはそのようなエジプトに下された災いを下されず守り、むしろ主を愛する人を憎む者にこのエジプトの災いを下されるんですね。ですから私たちは本当にエジプトのこの災いを下されないためにも、本当に主を愛し、主を守る、主の御教えを守り行う必要があるわけです。冒頭でお読みしましたのは出エジプト記の15章26節でした。これはですね、モーセが、マラの苦い水のところにたどり着いた時に、モーセが、主に、叫びましたところ、主は一本の木を示されてですね、その木を水に投げ入れなさい、するとその水は甘くなる、ということで、まあ、そのマラの苦い水の箇所、まあ、出エジプト記の15章なんですけども、もう一度その15章の26節をお読みします。そして仰せられた、もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。アメン。主は、ね、主の命令を守り行う、主の御声に聞き従い、主の命令に耳を傾け、それをことごとく行う人に対しては主は癒すお方です。主はその人に対してエジプトに下したような病気は何一つ下さないと、ね、今お読みした説に書いてありました。むしろ主はあなたを癒すものである。もうね、今日のこのメッセージの中で一体何度、ね、聞き従うこと、ね、守り行うこと、これが大事だ、ね、何回聞いたでしょうかね。ですから本当に主の御言葉を守り行うこと、耳を使って聞き従うこと、これはあらゆる祝福の法則です。エジプトの災いが下されないコツです。主を癒し主として、私たちの前に、私たちの前に主が癒し主であることのコツが、主の御言葉を聞き守り行うことです。申命記の7章16節のところにはこう書いてあります。あなたはあなたの神主があなたに与えるすべての国々の民を滅ぼし尽くす。彼らを憐れんではならない。また彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたへの罠となるからだ。アメン。今日の箇所の最後の16節では、ね、気をつけるべきことが書いてありました。その灰色としている地、カナンの地の人々はすべて、ね、憐れんではならない、滅ぼし尽くすべき民であり、そしてまた彼らの神々に仕えてはならない。で、それらがあなた方の罠となるからだ。私たちもですね、滅ぼし尽くすべきものがあります。滅ぼし尽くすべきものに対しては憐れみをかけてはなりません。サウル王は、ね、滅ぼし尽くすべきものを憐れみました。惜しみました。ね、滅ぼし尽くすべき、あがく王を生け捕りにし、また、羊や 牛の最も最上なものを滅ぼし尽くさないで、ね、これを、取っておきました。惜しんだんです。私たちのうちにもですね、主が滅ぼし尽くせと言われている、ね、昔の習慣だとか、あるいは、偶像だとか、また、昔の考え方、ね、神に敵対する考え方とか、そういったものは滅ぼし尽くさなくてはなりません。それらが罠になるからです。ヨシア記において、ね、エリコの勝利の後に、アカンという一人の男が、ね、滅ぼし尽くすべきものを宿営の中に、自分のテントの中に持ち込んで、でそれで、ね、宿営全体を、イスラエルの全体を聖絶のものとして滅ぼし尽くすべきものを持ち込んだゆえに、イスラエル全体が滅ぼし尽くされるべきものになってしまったということがありました。そこで主は、ね、民を清めなさい、イスラエルの地から聖絶するべきものがあるから、それを除き去りなさいとヨシアに命じられました。でそれでアカンに対して、ね、その滅びのくじが当選してしまい、でアカンを取り出したところ、私の、ね、テントの中に、まあ、これこれのものがある、ね、金とか銀とか、あるいは晴れ着とか、そうしたものがあって欲しくなって、私は自分の中に持ち込みました。結局それが明るみに出されてしまいました。私たちも滅ぼし尽くすべきものは、それは持ち込んではならないんです。それはしっかりと誠実し尽くしてこそ、主は勝利を与えてくださるようになるんです。アカンのその誠実するべきものを誠実した後、主は勝利を与えてくださるようになりました。もし皆さんが負け続けであるならば、皆さんのうちに何か滅ぼし尽くすべきものをまだ抱え持っていないか、そこを見てみましょう。皆さんがそれを取り除いて、そして本当に主の御声に聞き従い、それを行うのであれば、主は皆さんを祝福してくださいます。今日のこの、ね、御言葉、あまり目新しいものではなかったかもしれないんですけども、でも、ね、まあ、言ってる内容はほぼ私が日々言ってる通り、ね、御言葉を守り行いなさい、耳で聞きなさい、まあ、それはもう皆さんがすでに何度も聞いてる話で、あまり目新しくなかったかもしれないんですけども、でもどうか皆さんこれを守り行ってください。それならば皆さんは必ず祝福されます。どうか皆さんも耳を使って御言葉に聞き、それを従い、それを守り行って、主から愛されてますます祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたの御声に聞き従い守り行うこと、また私たちのうちから滅ぼし尽くすべきものは取り除くこと、取り除き尽くすこと、主よ、これこそ私たちがあなたから愛され、あなたから幸いと祝福をいただくコツです。主よ、どうか生徒たち一人一人がこれを守り行って、ますます幸いで、ますます祝福に満ちた一人一人が、この教会によって、ますます溢れ返っていきますように。どうか主よ、世の中に使わされている多くのキリスト者たちも、この幸いと祝福に預かることができますように、イエスよ、どうか導いてください。どうかさらなる幸いと祝福の領域へと私たちが入っていくことができますように。主よ、どうかあなたの命の働き人たちが産んで増えて地に満ちていきますように、あなたの幸いにますます預かることができますように、どうか祝福してください。今日いただいたこの祝福の法則に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。